大好きが天才オウム第680回をお届けいたします。今回のテーマは来春センター試験を受験される方へです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今録音しているのは、ちょうど今年のセンター試験が終わりました。その後ですね、録音しています。で、まあ、来年とにかくセンター試験を受けられる方、聞いてらっしゃると思いますので、その方に何か参考になればと思って、お話をしようと思って今おります。で、なんていうんですかね、今の時代もそうなんですけれども、ものすごく入試制度が変わっていますね。入試のありさまっていうのがやはり変わっています。で、すごく変わっていますね。で、まあ、センター試験も来年で終わりになって、で、最後のセンター試験になります。だから今の高校2年生の方は最後のセンター試験を受験されるんですね。ですので、まあ、その後の制度がどういうふうになるか実際運用されてみなければわからないですが、やはりどうなるかわからないので、やはり必勝を期してほしいなっていうのがあるんですね。すごく強いです。今の高校2年生に関しては、とにかく現行制度の次、もしうまくいかなくて浪人ということになったときに、ちょっと状況がわからないので、やはりわかる範囲で決めてほしいなっていうのはやはりあります。で、結局ですね、センター試験の要所っていうのは、一つ挙げるとすれば、やはり数学と英語なんですよね。で、数学と英語をとにかくまず抑えていくっていうのが絶対に大事で、高校の点数がふらついていては、もうどうにもならないんですよ。だから、社任に数学と英語の点数を上げなければダメです。で、ここのとこまずブレちゃうとダメですね。そのやりやすい何か漢文からやるとかですね、何か大好きな日本史からやるとか、そういうのやっちゃうとダメです。とにかく数学と英語の点数が取れない限りは、どうにもこうにも始まらないので、そこをやるためにまず数学と英語の点数を上げるべきです。もう十分なスコアを取れてらっしゃる方はもういいんですが、もし十分でないスコアを取れないなぁと、もう半分も取れないなっていう方も多いと思うので、そういう方は真剣に取り組む必要があります。特にですね、この両科目に共通していることは実はあって、スピードなんですよね。スピードなんですよ。ものすごい、やはりスピードが必要になりました。本来ならですね、ある時まではセンター試験の数学なんていうのは楽勝だったんですけど、満点で当たり前っていう時代もあったんですが、今はさすがにそうではありません。その方向性は間違ってると私は思うんですが、で、まあ、いろんなお考えがあるので、現実にはすごく難しくなっています。で、難しくなっているってなぜかっていうと、スピードが重視されているんですね。ものすごくスピードが重視されています。ここは間違えちゃうと、ダメです。だから、スピードをどうやったらつけるかっていうことは、やはりすごく大事になってくるんですね。で、そのやり方を、まあ、私も教えるわけですけど、しかし必ずしもそれが数学力と比例するかっていうことではあるんですね。で、そこを思いつつも、やはり受かってほしいので、いろんな工夫を、教えるわけですね。で、とにかくスピードであるということは認識してください。で、英語も同様です。英語もですね、読む量がすごく多いですよね。そこを間違えないでほしいんです。で、じゃあどうするかって話になりますでしょう。で、個々の細かいことはやはりもう人に応じて違いますので、大枠でこうだとかって言ってもあんまり有効なことではないんだけれども、ただ一つですね、忘れ去られていることがやはり今の時代ですかね、忘れ去られていることがあると思います。当然なんですが、これを言い過ぎるんですよ。最小の努力で最大の効果をっていうこと。まして受験科目が多いので、そういうことを言う人が多くなるわけですけど、これが諸悪の根源な気がします。最大の努力をした人だけが勝利を得られるんだよという、いい結果を出せるんだよということを、まず肝に銘じてほしいんですよ。で、なんか中途半端な努力で点数を上げようと思っても、センター試験の点数はピクリともしないと思います。やはりまずは勉強量っていうのをいかに確保してくるかっていうことから目を背けてはダメです。今高校2年生でね、で、高校3年生の5月とか6月とかで部活を引っ張るとかね、やはり自殺行為ですよね。とにかく勉強体制にもし入ってない人は、例えば部活とかいろんなことでね、お稽古でもそうですし、 友達との交際とかそういうことでも含めて、勉強以外のことに費やしている時間が長いっていう人は、まずそもそもその自己分析ができてないから問題なんだけれども、でもし長いと思うなら、それに対して反発するのではなくて、やはり勝つためにはどうしたらいいかっていうことを合理的に考える必要があるんです。そのためにはまず何をしなきゃいけないかって言ったら、勉強量を増やすことです。解く問題数を増やすことです。まずとにかく数学は、やはり問題をたくさん解かなければダメです。まあ物理、もちろん物理もそうですよ。でも解かなきゃダメです。やはりここのベースがない限りは、それを望んでも、これだけスピードを要求されるような、試験では結果を出すのは極めて難しいです。このことを肝に銘じてください。当たり前のことなんですよ。だけどこれで反発する人いるでしょう。反発する人はそのなんで反発する気するかっていうことをよく考えてほしいんですよ。で、自分の人生にね、もっと言えばね、自分の人生というものに責任を持ってほしいんですね。自分の人生って自分で責任取っていくしかないんですよ。あなたがどこの大学に入ろうか、どういう職業に就こうか、それはまあわかりませんが。でもそれはすべて自分で責任を取っていくしかないんですよ。親のせいでもないし、周りの学校のせいでもないんですよ。自分の責任なんですね。ここのところをやはり踏まえた上で、考えていかなきゃいけないです。よくね、だらだらとね、部活を引っ張ってね、またやってんのっていう人いるんだけども、それで受かればいいですよ。でも受かんないでしょ、結局。受かんないんですよ。で、それは当たり前の話で勉強量が足んないからね。だからとにかくいかにベースの勉強量を増やして、こっからね、この1年間本番に向かって、ベースの基本的な勉強時間とか勉強量とか、まあ、集中力も含めて内容も含めて、どこまでそれを積み足せるかっていうことを、追求しなきゃダメですよ。他のことを追求したら他の結果が出るんですよ。もっと早く人やらなきゃいけないけど、もしそこの転換ができていないんだったら、もう高校2年生の今の時期になって、その転換ができてない人は、やはり、周りの人に、結果としては知ってはですよ、周りの両親をはじめ周りの人に多大な迷惑をかけて、結局のところ不本意な結果を迎えますよ。そのくらいやはり厳しく考えてください。自分の人生でもう、実は、高校2年生になればもう、実は大人なんですよね。だってもう何にも言えないでしょ。で、多分ご両親様より体大きい人も多いんじゃないですか。でしょ。そういう時にね、やはりあんまりまあなんていうか、わがままかってな一言を言っててはいけないんですよ。で、なかなかこのなんていうか、自分はすごくいい人でみたいなことを言う人があるんだけども、いい人で例えばその部活もやめらんないとかね、そういうのって無責任なだけなので、ちっともいい人でも何でもないんですよ。だって自分の一番例えばその愛してくれるような親とか周りの人とかに対して一番ひどいことしてるじゃないですか。そんな当たり前のことが分かんないような人は、やはりなかなか大学も受からないんですよ。だからその当たり前のことを当たり前に考えられる頭になって、そして勉強しなきゃいけないってことなんです。言葉を変えればね。で、それが、遅いですよ。遅いですが、しかしこのセンター試験、なさってる人で、なんかプレ、なんとかとかってやったり、同じ問題をやったりするのを受けた人も多いと思うんですが、そこを、踏み外さないことですね。まずは正気になって考えましょう。最大の努力をした人が結果を出せるんですよ。最初の努力で、いい結果をなんていうことは絶対土台無理なことなんです。その土台無理なことをやはり受け入れましょうね。で、今の時代っていうのはここをあまりにも言わなくすぎて、そしてせっかくね、能力のある人が能力を養わなくなくなってるんですよ。そしてチャンスを失うんですね。ぜひですね、ここのところを分かってほしいなって思うんです。今ね、ふっと思い出したので、私が以前です、一緒に研究していた方がいて、まあ大変な天才数学者なんですけど、その方が、おっしゃっていて、まあ高校時代のことをこうよく話されたんですが、その話を伺ったことがあるんですが、その方はまあ九州のご出身なんですね。で、時代でもまだ昭和30年代の初め頃じゃないでしょうか。その時にですね、大学受けるっていう段になった時に、まあ、その先生はあれなんですよ、ご兄弟の中で大学行かれたのはその先生だけなんですよね。ずっとご実家は農業をやられていて、ご長兄が、農業を継いでらしたんだけれども、でもすごく優秀で、自分でも大学行きたいと思って、で、まあ先生に相談したんだそうですね。でも模擬試験を受けて、まあ、全国1位だったそうです。で先生に相談して京都大学行きたいんだけどって言ったら、じゃあもう一回ね、日本一になったら受けさせてやるよっていうことになったんですって。まあ受けさせる受けさせないっていうのも多分今の感覚だと分かんないかもしれませんが、当時はそうですよね。 まあ、受けさせてやるよっていうのそうかと思って一生懸命勉強して、また受けたら日本一になったんだそうです。でそれでまあ京都大学を受けて、まあ、当然合格されて、まあ、数学者の道を歩まれたんですね。でそういうのを聞くとですね、やっぱりそういうもんなんですよ。まあ、分かるでしょ、皆さん聞いてらっしゃる方ね。そういうもんなんですよ、やはり。もうそういうもんです。それがもう全てを語ってるでしょ。それが本質なんですよ。でそこをね、ねじ曲げて何かこう耳障りのいいね、ことを言う人っていうのは、やっぱり良くないなと思うんですね。これは私は自分の生徒に言うんだけれども、耳障りのいいことを言う人いるでしょ？なんかね、何でもいいですよ。あなたにとってね、すごく耳障りのいいことばかり言う人っていうのは、気をつけた方がいいよって言うんですね。で、私は生徒には必ず心に決めてることがあって、本当のことしか言わないっていうことを決めてるんですよ。つまり、例えば最初の努力で最大の結果なんてことは絶対言わないんですね。もう最大の努力をしろとしか言わないんですね。そしたらば結果が出るかもしれないよと。もしかしたらそれで結果が出ないかもしれないけど、結果が出るかもしれない。もし結果が出るとするならば、最大の努力をしたからだよねっていうことしか言わないですよ。で、ですので、だから当然耳に痛いでしょ。で、部活なんかいつまでやってんだとかね、言われたりするでしょ。で、耳痛いじゃないですか。で、いやいや、まあ、なんかこう、人とのなんかその輪が大事でと、自分はいい人だから、そういうことがやめらんなくてみたいなこと言うんで、じゃああんたちともいい人じゃないじゃないっていうことでね、言う、まあさっきのようなことを言ったりするんですよ。で、決してと耳障りのいいことなんか全然言わないんだけれど、でもそれはそうでしょって逆に言うんですよ。で、耳障りのいいことで耳障りのいい話で何か嬉しいことあるの？なんかいいことあるのかいって言うんですね。まあ、あえて別に僕は私はね、生徒に嫌われようとは思いませんよ。ですが、やはりそれ、あんまりにもね、なんていうか先生も含めて、なんて、まあ、世の中全体がね、あんまりにも耳障りのいいことばっかり言ってね、本来のその若者の持っている可能性っていうものを積んでしまってるんじゃないかなってことなんですよね。そう思いませんか？もしここをね、もしご両親様とかある年齢以上の方がね、聞いてらっしゃると思うんですが、そう思われませんか？そういう意味で、若者を甘やかしてはいけないんじゃないですかね。私はそう思うので、やはり耳障りのいいことって言いますよ。もちろんね、よく努力してるなとか、そういうことは言いますよ。それはもちろんね、言うけれど、別に、けなすばかりではないけれども、でも、嘘は言わないんですよ。だ褒めるんでも本当のことを言うんですよ。本当に心からそう思ったことを言うんですね。私もね、そういうふうに、心がけています。ですんで、とにかくここね、大事なことなんでもう一度言いますが、最小の努力で最大の結果をなんて言ってる考えがどこかであるなら、あなたは、やはり考え直した方がいいですね。いいですか。考え直した方がいいです。それは何に考え出すかって言ったら、どうしたらさ、自分にとっての最大の努力ができるかってことです。で、まず、もし数学や英語が点数が満足に取れないなら、とにかく数学の点数と英語の点数を上げなさい。そのために勉強しなさい。で、具体的な個々のことっていうのはこういうことで言っても、まあ、あまり意味がないので、受験の指導者についているなら、その人に従って努力してください。ぜひですね、いい結果を出してください。ただ、もう1年、ちょうど1年というかもう1年ないわけですね。その厳しさっていうのをぜひ知って、そのプレッシャーを全部自分のものにして、逆にそれをエネルギーにして頑張っていってください。ありがとうございました。
第680回の今回は、来春センター試験を受験される方へというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。